アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターリンクの鈴木です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めますアスライドの高潔です。ウェブマーケティング特捜部第28回目になりました。よろしくお願いします。
お願いします。
これまで鈴木さんとお話をしている中でですね、この SEO をこうやるにあたって、他のこの競合を調べることがすごく大事だっていうふうにこうお話何度も出ておりますけども、じゃあその調べ方ってどういうふうにするんだろうっていうふうに思ってですね、ちょっとこの部分を今日お聞きできればなというふうに思いまして。
承知しました。SEO って競合他社をチェックするっていうのは、いろんな理由があって後追いでいくつか出てきちゃったら申し訳ないんですけども、結局は競合他社に勝てばいいってところがあるので、相対評価だってよく言われるんですよね、なので、競合他社を見て、そこよりもいいコンテンツを作るのが一つ大事だったりとかしますね、ポッドキャスト制作会社って検索して、で Google の検索結果眺めますと、シークレットモードで検索してください。シークレットモードって普通のモードだと普段から検索している内容をもとにお好みに合わせた検索結果が返ってきちゃう。
そうですね、カスタマイズされちゃっていきますもんね。
そうなんですよ、でそれを消し去った状態での検索になるのがシークレットモードですね、でそれでシークレットモードで検索すると、例えばポッドキャスト制作会社13選
はい出てますね、このスポンサーはちょっと見ないですね。広告を出してるってことですもんね、これは。
そうですね、そうです、そうです。スポンサー無視して、SEO の欄だけを見てきますという形になります。で、そうなんですよ。こう制作会社っていうと、もう先ほど申し上げた通り、13選を比較みたいな感じの記事が出てきちゃうんですけど、これどういうことかっていうと、その制作会社探しているといったときに、おすすめの会社を知りたいっていうニーズなので、特定の会社が出てくればいいかというと、そうではなくて、いろんな会社さんの中でおすすめの会社をいくつかピックアップされたものを見たいっていうニーズになるんですよ。なのでこういう13選を比較みたいな形に、ニーズとしてはなります。おすすめ知りたい。
やっぱりこの比較が上がりやすいポッドキャスト制作会社だけで調べるとそういう風になりやすい
です、ね。そうですそうです。でなのでこれ桑名工務店とか、四日市工務店とか、そういうような検索したりとか、あとは桑名塾とか。
確かに確かに、そうなるとおすすめの塾何選みたいなとか、工務店何選っていう風に出ちゃいますね。
そうそうそうそう。なのでそういうものが上位に来ちゃいますよ、とっていう中で。そのニーズに合ったものを出さないといけないって形になります、なのでこれが個別具体の自分の会社の場合はこう費用がいくらでっていうのをいくら書いても13選にはなかなか書けないという形になっちゃいますというところですね。そこで一つこうコンテンツの方向性決めますということで、今回のテーマって競合分析のやり方ですね、ってなってくると、そのテーマ性をどうするかっていう形になりますというのが一つですね、
テーマ性というテーマってどういう解像度というか、どういったものをテーマというふうに表現されてますか、今の鈴木さん。
例えば、今13選というかおすすめを知りたいということが大きな方向性ということが分かりましたと、でその中でもうすでに13選を比較という記事があるんですよ、あるからこれよりもいい記事作らないといけない、言った時に、じゃあこの、ポッドキャストの制作会社を探している方はどんなニーズを持っているのだろうかっていう、こう深いこうインサイトというか洞察をして、でそれに合わせたタイトル付け、コンテンツ作りって形になります、例えばですけど、ポッドキャストの制作において本当にそうかはさて置いといて、この13選を比較っていう時に、もう価格だけで決めたいっていうお客さんがいるのであれば、価格13社を比較みたいな、一番安いところはどこだみたいなテーマ性にすると、本当に価格探ししてる人ばかりであれば、今の13選を比較よりもよりクリックされると形になりますので、 SEO で競合よりも勝つということになってきます。
この今この13選というところを見ていると、実際にポッドキャスト制作をしている会社がこういったページを作って他の会社さんも出しながら自社をこう表現しているという形ですね。
そうですね、自社でもやりつつ、 比較記事を作るっていうところは最近流行りでありますね。
そうですね、結果的にうちの方に入ってきてもらうために、うん、はい、この分かりやすい SEO として有利な記事を載せて引き込んでいくって形ですね。
そうですね、
そうか、じゃあこれを作るんであればここに買っていかないといけないってことですね。いやこれでもなかなかしっかり作ってるんでハードル高いな
そうなんですよね。なのでそこの解像度を高く感じ取ったりとかして競合他社がまだやっていなければ、はい、勝ちやすい領域だったりとかします。でこれがもう成熟しているとなかなか勝ちづらかったりとかしますね。
確かにですね。あと私の場合でしたらどうしてもこの制作数としては少ないじゃないですか、例えばこのよくあるのが、数これだけやっていますっていう訴求と、はい、あと金額これだけ安いですっていう訴求をよく見かけると思うんです、
はいはい、
その中でどういうふうに立ち回っていけばいいのかなと思って。
まあ、そうですね。でも SEO の話ですよね。
SEO の話です。
まあ、SEO の話になってくると、まあ、お客さんがもう制作数しかも見ないよと、制作数が一番多い会社を選ぶっていうような選び方をされているのであれば、もうそれはもうなかなか勝ちようがないってところがあるんですけど、一般的にそういうこうポッドキャスト制作会社っていうようなところで過去の経験と照らし合わせていくと、まあ、制作数っていうのは何でしょうね、最後この会社にしようかな、でも本当に大丈夫かなといった時の答え合わせ的な形で見る形になってくるかなと思います、例えばそこに1個しか作ったことないよってなってくると不安になると思うんですけども、じゃあだからと言ってこう1億回制作しましたとか言われても、それはもう多すぎてよくわからないみたいな、なので相手が、あ、もうこんだけあれば一旦大丈夫だなって思える量が見えればよかったりとかしますし、どっかに業界特化して作ってたりとかすると、まあ、その業界の人にとっては安心感があったりとかするかなと思ったりしますね。
実際に今小鈴さんから見て、このポッドキャスト制作会社で単純に調べたこの領域ってどういうふうに見ますか？
そうですね、例えば私の検索結果でいくと 1,2,3 位とか見てた時に、1位がですね、ポッドキャストとはとかっていう基礎知識入れてるんですよね。でもポッドキャスト制作会社って調べてる人が、そんなとはを知りたいのかと、
いや、そうなんですよね
ってなってくると、これは、ニーズに対して答えが直接的ではないなと、思うので、本当はこれは掲載しない方がいいんじゃないかなって思ったりしますといった時に、結構混じり気のあるサイトが今上位を抑えてるんですよ。で、私の見てるところの2位とかだと、いわゆる SEO でよく見るランキングの構成になっていて、これはもう、まあ、一つの答えだなと思うので、これもまあ特に構成として問題ないんですけど、3位とかで見ると、リスティング広告みたいな作り方をしているところが3位だったりとかするんですよね。ところで
い
くと、あんまり Google の検索結果が最適化されてないように見えるんですよ。つまりまだ、
成熟してない、
と思うので、まだそのコンテンツとしては価値があるかなというところかなと思いました。
なるほど、そうなるともう完全にあれですね、スルさんにお願いして何か作ってもらった方がいいなって感じに
これでも私が対応するところは今まですごい激戦区が多かったんですけど、まあ、独立してからさまざまな事業のお話を聞いたときに、こういう検索をしたときに、割とこう SEO としてまだ成熟されてないところが多かったりとかするんですよね。で結構やりやすかったりとかっていうのがパターンとしてはありがちではありますね。
なるほどなるほど、これまでの経験から踏まえてもちょっといけそうな感じを持てる。
そうなんですよ、
そういう意味ではアストライドさん伸びしろめちゃめちゃあると思いますよ。全然この Google 検索追ってっても出てこないですからうち今。
なるほどなるほど、
そういったその一般向けのポッドキャスト制作に特化してないので、まだそこら辺は弱いかなって、出てきた出てきた、今7ページ目にいますから。
なるほど、
正直ね、まだポッドキャスト自体を届けるためのページ作ってないんですよ。
なるほど、まあ、そうですよね、そこを作ってからが勝負になって、
作ってからが勝負なんですけども、それをどういうふうなアプローチにしようかっていうところで考えあぐねちゃって、とりあえずコンテンツ制作だけ走ってるっていう形になっちゃってますね。
確かに確かに、
はい、その状況を踏まえた上でこの、うん、何でしょう、すごく私コンサルティングをお願いしている気持ちになっちゃってるんですけども私がこのポッドキャストをこう広めていくにあたってどういうこのタスク順番で何を進めていけばいいかなっていかがでしょう。
そうですね、うん、一つは、まあ、どのキーワードで集客したいかっていうのを、はいはい、決めましょうと、うんうん、例えばポッドキャストとはっていうキーワードで取ったとしても、はい、商談につながりにくいと思うんですよね、
うんうんうん、
それってなんだっけみたいなっていう、 こう用語の理解から始まるところなので、
はい、
じゃあ お願いしようっていうお客さんではないと思うんですよね、
うんうんうんうん、
さっきみたいにあのポッドキャスト制作会社とか調べてるってことはどこがいいんだろうって調べてると思いますし、
はい、
まあ、費用って調べてたりとか、まあ、四日市とかで調べてるお客さんとか、うんうんうん、まあ、そういうような人はお仕事につながりやすいかなと思うので、うんうん、まあ、そういう数あるキーワードの中から、まあ、のピックアップしていくと、検索される回数が多くて、
はい、
お仕事になりやすそうなキーワードを選定するっていうのが一番最初にやることかなと思います。
そうですね、一つ一つもう潰していくしかないですもんね、こればっかりは。
そうですね、大量にありますね、うん、結構これを調べるだけで不慣れだと1日とか3日とかかかったりとかっていうのは、
そうですね、かかっちゃいそう、
あります、
うんうんうんうん、
これ一個一個そうキーワード丁寧に整理整頓していくんですよ。
あ、そう考えると結構地道な作業になりますね、
うんうん、でその後に、まあ、そのキーワードに向けた、うん、まあ、SEO であれば SEO の、 あの上位にするための作戦を考えるという形になってきて、うんうん、アストラ来場者の場合は確かにたくさんの事業があるので、
はい、
まあ、その中で映像もやるしポッドキャストもやるしホームページ制作もやるしみたいな話になってくると、うんうんうん、なかなか尖らせにくいというところがあるかもというところがあるので、うんうんうんうん、そうなるとそれを別で切り出して前回の前々回ですかね、はい、サブドメインで切ってしまうみたいな話も、うんうんうん、podcast.astride.com みたいな形で、はい、あのサブドメインで切り出してしまうって話もあれば、
うんうんうん、
あの事業の優劣の中でポッドキャストを有利にしていただいて、はい、優先にしていただいて、うん、あの押し出すみたいなこともあるかなと思います、うんうんうん、
なるほど、状況に合わせて、あとは自社 そのサービスの展開具合にもよるので、まあ、それは臨機応変にその会社に合わせて作っていくということが大事なんだなというふうに思いますね、
はい、
う
ん、あとはちょっとだけ余談なんですけど、あの SEO になるとコンテンツも大事なんですけど、非リンクってい こう、
はいはいはい、
いろんなサイトからリンクとして紹介されていることが大事だったりとかしますので、はい、
うん、そうですね、
まあ、あのその過去に紹介されている度合いとか、うん、まあ、今後 そのリンクの紹介してもらいやすさにも合わせて、さっきのサブドメインで切り出すのか、うん、今のままでいくのかっていうのを判断して進めていく
って
形。
そうか、これまで そのリンクがどれだけこうかけてもらってるかによっても変わりますね、うん、サブドメイン入れちゃったら結構大きく変わっちゃうので。
そうなんですよ、
うん、そこら辺は考えどころかもしれないですね。でもこれ総合して考えたときに、改めてこれはすずりさんにお願いするのがいいんだなって短絡的に思っちゃいましたけど
そうですね、この SEO の今の話についてはもう本当に、まあ、もちろん私どもにご依頼いただくと嬉しいんですけど、はい、あの自社でやるにはちょっとこう
ちょっとしっかりやるっていうか、身構えるっていうか腰を据えて臨んだ方がいい領域なんだなっていうことを改めて思いましたね。
弊社の場合はあのちゃんとこう考えに沿ってやってきますというところがありますので、もしその会社さんの中に今後 SEO 担当としてこの人を育てたいというのがあれば、
うん、
いらっしゃれば私の方が、まあ、そういったのを全部知識を開示しながら全部紹介進めてきますので。
あ、それはそれはありがたいですね。
そしていただくとあの対策しながらこう共有できるかなというふうには思います。
なるほど。では最後に、例えばなんですけども、これだけはやっておけみたいな分かりやすい、なんかあの先ほどね、他のその会社を見るよっていうところはありましたけど、あともう一個だけこれはやっておけっていうものがあればいかがですか。
まあ、でもどのキーワードで取るかですよね。
あー、キーワード選定ですね
そうなんですよ、コンテンツマーケティングとか、うん、あとチャット GPT、 コンテンツマーケティングっていうキーワードに踊らされると、うん、もういろんなキーワードの記事をバーって作っちゃうんですけど、
分かります、
うん、でもそのいろんな記事を作って字をSEO で上位になることもあれば上位にならないこともあったりとかして、はい、でも上位になったら嬉しいんですけど、下がった時に打ち手が結局わからないんですよね、
う
ん、
はいはい、
で、
はい、
結局 SEO のノウハウがないままほったらかしになっちゃうだけになる形になるので、コンテンツマーケティングでいろんな記事を作るっていうのももったいないかなと。でちょっと今私自体はそこまで使えてないんですけどね、
うん、
やっぱり検索した時のニーズとか でやっぱり人の感性が入ってきてて、
はいはい、
それはやっぱりまだチャット GPT とかクロードとかでは学習できてないように見えるんですよね。やっぱりこう検索結果で人がどう感じるっていう学習データがないからだと思うんですよ。なのでこちらサイドがこと細かに指示しないといい結果を返さないっていうのが今の実態であって、なのであまりチャット GPT とかクロード任せにせずに、まあ、人の感じる形でニーズを分析しに行った方がいいかなと今は思いますね。
確かにです。以前のエピソードの中でクレジットカードの事例のところでクレジットカードおすすめってなるとこういうニーズだしっていう、あれは確かにこのちょっとした言葉が違うだけでも大きくそのニーズって変わるなっていうふうに感じた事例でしたので、そのちょっとしたこの表現の違いでインサイトが違うようは確かに AI はまだ取れないだろうなというふうに思いますね。
そうですね。なので本当はエンジニアでもあるので、そういったところは自動化したいんですけど、
ああはいはい、
そこはまだ手動でやってます。
わかりました。今日いろいろとお話を聞かせていただいて、やれることはねいろいろありながらも、そこにはもちろん専門性もありますので、まあ、そこをできるんであればねやるのが一番だとは思いますが、まあ、困った時にはプロもいるよっていう話、
はい、
はい、そういう時のための鈴木さんだっていうところを私は改めて再認識しちゃったところでしたので、
ぜひぜひ、
はい、
頼っていただけたら嬉しく思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える、ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、すずり @astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。